村内美術の時間特別編です。お送りいたしますのは酒井と
下平です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お久しぶりでございます。
はい、お久しぶりです。
と言ってもこの収録はですね、前回配信させていただいた美写展のすぐ後に撮っています、
うん、はい、
はい、なので、我々が聞くのはだいぶ後になると思うんですけれども、
うん、
ちょっと私が 6月中忙しいということで、はい、かなり前に収録したものを6月後半にお届けするということで、もしかしたら何かニュースっぽいことが時勢に合わないことがあるかもしれないんですけれども、そのあたりはそういうタイムラグがあるということでご了承いただきたいと思います、はい、で今回特別編ということで、
はい、
私たちそんなプロジェクトから大事なお知らせがあるんですよね、うん、
はい、
はい、そうなんです。そんなプロジェクトの他の番組を聞いている方々はもうご存知かもしれませんけれども、
うん、
このそんな美術の時間での紹介が一番最後になってしまいますが、
はい、
そんなプロジェクトには新メンバーが入っていただいたんですね。
はい、
はい、で、その新メンバーの方のご紹介を今日はこの場でいたしたいと思いますので、うん、はい、それでは早速お呼びいたしましょうか。
はい、
はい、ということでゆうなさん、
はい、そんな美術の時間リスナーの皆様はじめまして、ゆうなです。そんなプロジェクトの番組は美術の時間がスタートだったので出演できてすごく嬉しいです。でもすごく緊張しています。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ね、ゆうなさんはメールもね何度かいただいてたんです
ね。あ、そうなんですよ、はい、
そうなんですよ。だから結構お読みしていて、メールの中には結構美術が好きだということが書いてあったりしたので、ね、
はい、
だからこちらも結構名前はよく拝見していたんですけれども、はい、どうもいらっしゃいませ、
はい、いらっしゃいました。
はい、じゃあゆうなさんは、他の番組でももしかして軽く自己紹介しているかもしれないんですけれども、はい、言える範囲で何か自己紹介のものがもしできましたらお願いしたいのですが、
はい、沖縄出身で沖縄県に住んでいます、うんうん、私個人でも絵を描くのが好きで趣味で夜な夜な描いています。
夜な夜な、
はい、夜型人間なので。
そんな感じですか。
はい、そんな感じです。
そんな感じですか。今は特に絵のお仕事をしているという感じではなく、
はい、普通に洋服の販売員をしていますね。あ、
服屋さんの店員さんですね。
普通の店員です。はい、はい、
そうですか。まあ、でも絵を描く、
そんな感じ。
あ、そんな感じですね。絵を描く人って結構あれですよね、夜型の人が多い気がします。
ああ、そうなんですか。
そうじゃないですかね。結構私陶芸で全然絵じゃないですけれども絵も描きますけど、うん、結構夜の方がはかどったりします。
ですよね。
そうですよね。でも夜頑張りすぎるとなんかすごいドバドバドーパミンが出てくるのか知らないけど夜の方がテンション高くてわーいってできるんですけど、次の日の朝すごい疲れてて使い物にならなくなります。
すごくわかります。なんか夜中に一生懸命絵を描いたのを次の日の朝によく見るとなんだこりゃっていうのがあったりとか、
あ、そうですね、
なんか翌日見るとなんか違っちゃってる時があるんですよね。
あ、そうですね。夜書いた手紙みたいなやつです。ハイテンションになってちょっと普段の自分とは違うものが出ちゃったりするんですよね、はい、きっと。
そうですね、は
い、じゃあそんな夜型人間だということが分かったところで、ゆうなさんにいくつか質問を私たち 堺と下平からしたいと思うのですが、
はい、
はい、じゃあまず私からいいですか、はい、私も下平いいですか、
はい、
はい、じゃあ質問その1、そんなゆうなさんの、まあ、そういう絵とかが好きなゆうなさんの、その好きな作家とか好きな画家っていうのはいらっしゃるんですか？
はい、好きな作家はですね、たくさんいるんですけど、本当にダリとかスーラとか、本当にミシャも好きなんですが、はい、私が一番衝撃だったというか影響を受けた作家は木梨憲武さんです。私の住んでいるこの沖縄の県立美術館というところで、うん、去年の2月に展覧会があって、でももともとファンだったというわけじゃないんですけど、本当に軽い気持ちで見に行って、でもそのすごく作品の表現に自由を感じたんですね。絵の中に、作品の中に絵だけではなく文字を入れていたりとか、キャンバスだけではなく木、流木とか帽子とか、あと確かウクレレにペイントしてあった作品もあったと思います。その中で強烈に印象に残っている作品がですね、美術の時間の前回前々回でもちょっとお話に上がったアンタイトル無題という作品なんですね。
ちょっと話しましたね、エンディングで話しましたかね、
うんはい、木梨さんの作品は無題が結構多いんですけど、私がこの印象に残った作品がどういうものかと言いますと、使用済みのアクリル絵の具のチューブが、キャンバスの中心に無造作に貼り付けられてあって、
それは1個ですか？
その上
いっぱい？
あ、いっぱいです。その上からまた無造作に色が飛び散った感じで、こう色が散らしてあるというものなんですけど、ネット検索で木梨憲武スペース1998年スペースアンタイトルUNTITLED で検索すると多分最初に出てくると思います。
ああそうなんですか。
皆さん後でご覧になってください。この作品が私の中ですごい衝撃で、今までたくさんの作品をこの描いてきただろう、この絵の具たちを、この影の主役たちをこういう形でスポットを当てて、絵の具たちは幸せだなって思ったのと、この型にはまらないアートを感じて衝撃でしたね。お二人は木梨さんの作品ご覧になったことはありますか？
ないですね。まず木梨憲武さんはトンネルズの、
はい、そうです。
ですね。そうですね。
はい。
はいはい。なんかワイドショーとかで、展覧会やってるぞみたいなのは見たことがあるんですけど、実際の作品は見たことないですね。
私も同じですね。テレビとかでは、はい、見たことありますけど。
そうそう、割となんかポップな感じの色使いの。
そうですね、はい、かわいい感じの色使いで、はい、
だからご本人からは、まあでもちょっと明るい感じの性格なのかしらとも思いますが、もっとそうカラフルでポップで、ちょうどその沖縄の美術館でやられてたということで、その沖縄のなんか開放感と結構合ってそうだなっていう勝手な、
そうですね。木梨さん自身が、はい、木梨さん自身がちょっとハワイがすごい好きみたいで、
じゃやっぱそういう明るい南国系をやっぱりイメージというかインスピレーションを受けてやってらっしゃるんですかね。
だからウクレレとかもあったんだと思います。
そうかそうか、あなるほど、ハワイかな。
その絵を描くことっていうの自体も番組がきっかけだったみたいなんですけど、結構この展覧会も20年分の作品がこの展覧会一度に出てて、すごい見応えがあります。
そうだそうだそうですよね。なんか意外とその長年実はやっていた ていうことなんですね。その最近ちょっと始めてみましたよってことじゃなくて、はい、長いことずっと自分の表現ってのは続けてらっしゃったんですね。
そうみたいです、
ね、そうみたいですね。すごい。そうですか。いや、見たことないんですよ最近、あのなんかお笑い芸人さんが絵が描けたりする
の。あ、はい、わかりました。
何かいらっしゃって、まあ、最初の走りはやっぱりジミー大西さんだったりっていうところからだと思うんですけれども、あとなんだっけ、
鶴太郎さん。
あ、そっか、鶴太郎がいた、
うんうん
うん、鶴太郎さんもいらっしゃいますね。呼び捨てしちゃったとか、キングコングの西野さんとか、
絵本の方です。あ、そうそうそう、
絵本の方とかもいらっしゃいますよね。あ、なるほど、そうですか。見たことなかったのですが、そんなに衝撃を受けることができるとは。私もどこかで、見れる機会があったら見てみたいと思います。
ぜひ、
はい、あ、ご紹介ありがとうございました。
はい、
じゃあ下平さん、なんか質問ありますか。は
い、じゃあですね、ゆうなさんの美術にまつわる思い出なんかを聞いてみたいですね。
そうですね、
はい、
第0回で我々美術にまつわる思い出を話してそういえばそうなので、ゆうなさんに何かありましたら、
うんうん、と先ほども自己紹介の時にお話ししたんですが、絵は好きでよく描いていて、と2015年の2月と2016年の2月に私の作品の展覧会をしたんですよ。
それは個展ですか。
あ、私個人ではなくて、職場の同僚数名と一緒に計画したグループ展なんですけど、2015年の第1回目はビートルズに影響を受けた女の子の部屋をテーマにしていて、部屋自体を作品にしたインスタレーションで、部屋の中に私の絵を飾っていたり、自作のアクセサリーがあったりとか、本棚とかクッションも私物を使ったりしてましたね。もちろん土足厳禁でした。
ああ、ちなみに どういうところで展示をされたんですか。
私の職場でちょっと借りれるところがありまして。
あ、そうなんですね。
ショップのちょっと一角を使わせてもらったんですけど。
ほう、ショップの一角を展示に使える。すごいいい職場ですね。
ちょっと区切らせてもらって
、すごい自由度高いな。やっぱ沖縄だからですか。すごい
そうなんですか。結構割とアートとかに協力的な会社で、
あらあら、いいですね。
社長もちょっと絵を描く人なので。
すごい、そうなん。それは、そのだから職場の皆さんでということは、その皆、はい、さんは今服屋さんの店員さんだということなんですけど。
あ、はい、
同じその服の店員さんたちがみんなそういうインスタレーションとかをやるのが好きな人たちなんですか。
そうです。みんなジャンルがちょっとバラバラで、服を実際作ってる人もいたりして、その方はドレスを作ったりとか、とプリント工房、実際に T シャツにプリントをしているところで働いている方もいたんですけど、その方はまたプリントで作品を出したりとか、T シャツを販売してたりとか、結構ジャンルもバラバラな、いろいろな展覧会でした。
それはそれでまた面白いですね。
面白いですね。得意分野を出し合ってみんなで一個の空間を作るみたいな感じですよね。すごい面白い。
あ、家具とか作ってる人もいましたね。
いろいろ
本当にいろいろで。
ああ、面白いな。それは第1回目。
はい、第1回目です。2回目はですね、先ほどお話しした、この木梨さんの展覧会見た後だったので、キャンバス以外のものに描いてみたいと思って、思い切って鏡に絵を描いてみました。パブミラーっていう、パブミラーでしたっけ、 外国のインテリアありますよね。鏡にお酒の瓶とかロゴとかが書かれてる外国の。
ああ、なんか見たことあるかも。
この鏡の機能を一切無視したあの、ね、あ、それにちょっとヒントを得たんですけど、はいはい、絵を描いてないところは普通に鏡なので、ちょっと覗き込めば自分も映るので、作品を見てる人もこの作品の一部になって面白かったですね。
あ、それはまたそのショップに置かせてもらったりっていうことだったんですか？
あ、そうですね、あの1回目と同じ場所でお借りして。
ゆうなさんの、ま、個展になるんですか？
あ、その2回目もグループ展でした。
あ、はは、じゃあみんなでまた寄ってたかって、
はい、何名かちょっとメンバーを変えたりとか。
はいはい、新しく変えたり、人材が豊富ですね。で、またそのゆうなさんの作品がそのパブミラーだったんですね。
はい、鏡に書いてみました。
なかなか面白いっていうか、あの私の周りでインスタレーションやる人ってあんまりいないので、すごくあのアカデミックな学校を出ているので、なんていうか、まあ、それでもインスタレーションやる人はいたんですけど、卒業制作とかで、でも自分の周りにはあんまりいなかったので、うん、はい、なかなかそういう方が身近にいるっていうのは面白いですね。
ちなみに素朴な疑問なんですけど、鏡に描くときって画材って何使うんですか？
あ、アクリル絵の具で描けました。
あ、アクリル、
柔らかいタイプのアクリル絵の具、あのチューブに入ってるタイプではなくて、うん、ちょっとちっちゃいボトルに入ったやつがあるんですよ。水みたいに、もう水なしで本当に使えるようなアクリル絵の具があって、
はいはい、
それが一番鏡に定着が良かったですね。
ああ、じゃあいろいろ素材も試して、
あ、はい、試してこの画材屋さんのおちゃんに聞いたりとか、いろいろ試しました。
なるほど、面白いですね、はい、未知の世界。
うん
うん、下平さん家の犬が今すごいちょうどいい
返事しました
なっちゃったけど、へえ、なかなか、え、じゃ あの第3回とかまた企画とかはしてらっしゃるんですか？
やりたいですね。やっぱりあの展覧会はこの見に来たお客様の反応も直に見れるので、すごい勉強になりますし、また機会作って開催したいと思ってます。
いいですね。へえ、面白い。そうです、それやっぱ服屋さんのお客さんが見に来るんですか、それとも観光客の方が来るんですか？
両方ですね。
じゃあ観光客が来るようなところにゆうなさんはいるということが分かりました。
うんうん、
いらっしゃいませ。
いらっしゃいませ。いいですね。いや、沖縄行ったことないので。
あ、そうなんです、
ね、ちなみに本土ですか？沖縄本土ってか沖縄那覇市。
あ、本土です。すごい田舎なところです。
田舎あ、でも服屋さんはその田舎なところにある服屋さんなんですか？
服屋さんはちょっとだけ都会。
あ、ちょっとだけ都会にある。あ、そう、じゃあそこにか通ってるですね。
あ、はい、田舎からちょっとだけ都会に通ってます。
あ、そうなんだ。そうか、もう沖縄に行ったことがないから全く想像がつかないんですけれども、そうなんだ。
沖縄いいとこですよね。私は2回ぐらい行ったことあるんですけど。
いいですね。
とっても良かったです。まあ、観光なのでね、もう全然住んでらっしゃる方とは違うんでしょうけれども、すごい良かったですよ、沖縄。
行ってみたい。沖縄
の、まあ、今は梅雨の真っ只中なんですけど。
あ、今もう梅雨なんだ。
はい、
じゃあもうそろそろこっちにも来ますね、梅雨がね。
そうですね。
ゆうなさんの沖縄のおすすめの食べ物とかあるんですか？すごい脱線しちゃうけど。
あ、いい。タコライスが、タコライスマニアなんですよ。
マニア？ちょっと新しい一面が出たぞ今。え、タコライスっていうのは沖縄の食べ物なんですか？
あ、私はちょっとそうだと思ってるんですけど。
私もそうだと思ってます。
そうなんだ。なんかたまに
タコスのライスバージョン。
はい、はい、はいはい
はい。
うんうん、はい。結構変わったタコライスがあるよと聞くと、もうすぐ行っちゃって。
行っちゃって。
ここはこんなだ、そこはどんなだ、個人的な評価をつけたり。
あ、自らがこう言って評価をつけて、味はこうとか量はこうとか、この味付けはこうだったりとか、ちょっと乗ってるものが違うぞとか、そういろいろ。
なんか単純な料理なんですけど、
はい、
結構店によって味がバラバラで、
うん、
深いなって思ってます、ね。
そうですか。タコライスマニアという一面が出てきました。面白いですね。そうか、じゃあ今度もし沖縄に行くことがあれば、ゆうなさんにおすすめのタコライス屋さんを聞いてから行きたいと思います。
ぜひぜひ。
はい。
お教えしました
。で、いろいろ話してまいりましたが、ゆうなさん、新メンバーとして入られているのですけれども、しばらくは、こういうふうにパーソナリティとしてお話しするということではなく、裏方で頑張っていただくというお話になっているようですね。
あ、はい、そうなんですよ。7月からブログを始めさせてもらいます。再開させてもらいます。
お、
私が担当することになったんですけど、
はい、と
内容まだネタ集めの段階なんですが、
はい、
と私のおすすめ情報などなど、あと私が、はい、私が感じた、そんなメンバーの番組外での様子などとこっそり書いていきたいと思います。
あ、それはもうなんか
面白そう。
面白そう。週に1回集まる会議がちょっとあれですね、緊張、
私にチクられず、
何かをチクられるぞっていうことが、
みんな喋らなくなったらどうしよう。
このバックにあるわけです、ね、あんなこと言ってたぞっていうのを報告されたりするわけですね。そうですか、
はい、
私個人的にはそのさっき伺ったタコライスがもう気になってタコライスの話を一回書いてほしいですね。
あ、タコライス特集組みますね。
タコライス特集気になりますね。なんか、え、お家でも作れたりするんですか、タコライスって。も作
る、あ、全然食べに行く派ですね。
あ、作ったりはしないんだ、うん、そうか。むしろでも外で食べるのが一般的なんですかね。
そうですね。
ごめんね、タコライスもなっちゃって。さっき宣伝して
たのに。私は食べに行く派ですね。
あ、なるほど。作ることもできるけれども食べに行く派っていうことですかね。
うん、そうですね。いろんな味を探し回るのが好きです。
わかりました。ゆうなさんのタコライス情報、他を皆様
お楽しみ
中心に、
はい、お楽しみにしていただければと思いますが、はい、私はタコライス情報をちょっと楽しみにしたいと思います。
はい、
はい、そう、あの、そんなプロジェクトのブログが、去年の春ぐらいまでやっていただいてたんですけれども、ちょっとあの担当の方が忙しくなっちゃって続けられなくなってしまったので、しばらくお休みしていたんですよね。
はい、
はい、それはあの、そう、イラストなどが得意なゆうなさんが入っていただいて、ちょっとあの、そちらの方を担当していただくということになりましたので、はい、どうですか、更新頻度とかっていうのはもう決まっているんですか。
週に1回は更新したいと思ってます。
そうですか。じゃあ割と毎週あのホームページを見に行ったら、はい、ゆうなさんのブログが読めるということですね。
はい、
はい、
頑張ります。
頑張りましょう。私も、はい、私も楽しみにしています。
はい、頑張ります。
そのゆうなさんのブログが読めるホームページの URL をゆうなさんは覚えていらっしゃいますか。
そんない .com です。 sonnai.com です。
はい、そちらの方に、はい、アクセスして ぜひ他のそんなプロジェクトの番組もそのインターネットからポッドキャストだけではなくてインターネットからも聞けますし、そんなブログだったかな名前が、
はい、
確かそんな名前だったの、ロゴを作ったのは私のはずなのに名前を忘れてますが、そんなブログという名前だったと思いますけれども、そちらのアイコンクリックしていただきますと、ゆなさんのブログが7月の何日からだろう、
上旬ぐらいからですかね、
上旬ぐらいからですかね、はい、
上旬から頑張ります。
はい、はい、見られると思いますので、なんせこれ収録してるのは申し訳ないですけども、1ヶ月前ぐらいに収録しておりますので上旬に読めるということで皆様お待ちいただければと思います。
はい
はい、
はい、
ということで紹介になりましたかね、大丈夫かな。はい、ゆなさん、皆さん応援していただければと思います。あれですかね、ブログにメッセージとかも書けるんでしたっけね、確か
送れたと思います、はい、
ね、仕様になっていると思いますので、メッセージ書いていただけたらゆうなさん読むこともできますし、
うん、
またそうですね、そんなプロジェクトの方のどこかの番組に感想をお寄せいただいてもいいですし、はい、皆様からの反応もねありますと、こちらも大変ありがたいので、
はい、
そんな感じでお楽しみいただければと思います。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。はい、ということで、そんな美術の時間特別編はこれぐらいにして終わりにしたいと思います。ゆうなさん、言い残したことはないですか、大丈夫ですか。
ありません。
ありません。
はい、多分、
はい、多分大丈夫。はい、じゃあ
大丈夫、
はい、大丈夫かな。大丈夫ですね。はい、じゃあもう、はい、ゆなさんの頑張りに皆さんご期待くださいということで、このあたりで終わりにしたいと思います。そんな美術の時間、お送りいたしましたのは酒井と
下平と
ゆなでした。
それではまた次回の配信まで、さようなら。
さようなら。
さようなら。